目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所です。はい、皆さんおはようございます。今日も健康ティップス配信していこうと思います。ちょっとですね、近くで工事をしてるみたいなので、ちょっと騒音が入るかもしれないんですけども、はい、すいません。ということでやっていこうと思います。今日は栄養とかですね、食事について配信していこうと思います。以前もですね、食事に気をつけるの、レベルを上げようぜっていう話をさせていただいたんですけども、普段ですね、お客様と接している中でやっぱこうね、感じるんですけども、食事に気をつけるとかって真っ先にやっぱりね、取り組みやすいんですよね。健康になりたいなって思った時に一番とっつきやすいと思うんですね。で、運動とかだとどうしてもね、運動する時間がなかなか取れないとか、そもそも運動やだみたいなね、人が多いんですけど、食事を気をつけるだとね、もう食事なんか全員するじゃないですか。なので行動としては変えやすいところが食事なのかなっていうふうに現場で見てても感じます。ただですね、その食事を気をつけるってなった時に、じゃあどこを変えるのかっていうところで言うと、どうしても視野が狭くなっちゃうなっていうのをね、やっぱ日々思うんですよね。で、僕普段オンラインでもですね、栄養講座みたいなのをやらせていただいてて、そこでもね、本当にもう初期の初期にお伝えしていることなんですけども、皆さんやっぱりこう何を食べるかっていうところばかりに着目してるんですけども、それって実は栄養の全体像で見たら本当に一部でしかないんですよね。例えばマグネシウムが足りないとか、カルシウムが足りないとかですね、タンパク質が足りない、これタンパク質が足りないみたいな、よく言う人多いですよね。タンパク質みたいな、糖質の方が大事ですからね。はい、ちょっと話がそれちゃうんですけども、何かというと、全体像をまず把握してほしいんですね。栄養っていうものの、まずは何を食べるかっていうのを選ぶところからスタートしますよね。で、そこから摂取する、口で噛みますよね。じゃあ歯がちゃんとあるかなとかね、すごい細かい話をすれば、飲み込む時にですね、ちゃんと嚥下能力、飲み込めるようなベロの位置なのかとかね、はい、すごい解剖学的なんですけど、ベロの位置がちゃんとね、すごい下に下がっちゃってる人非常に多いので、そうすると嚥下能力って落ちるんですよ。なのでそのベロの位置がちゃんとできてるかとか、よく噛んでいるかとか、これ摂取の部分ですよね。で、次消化がありますよね。胃液を分泌して消化しますね。これ噛むとこも消化の一部ですね。で、今度はそれを吸収する、主に小腸で栄養素は吸収して、大腸で水分を吸収する。じゃあこの時吸収するためには小腸の状態が良くないといけない、ってことは腸内環境大事になってきますよね、みたいな。じゃあ最後に吸収したものを利用する、これいわゆる代謝っていう部分ですね。エネルギーに変えていかないと普段ね、生活できないので、じゃあこのエネルギー効率ね、しっかり代謝できる状態なのか、ここにはビタミン B 群であったりだとかミネラルが関わってきます。はい、で最後に排泄する、これね、排泄するっていうのも人間のデトックスのほぼ8割ぐらいはね、うんちなので、ここの排泄するためには、じゃあ腸内のその蠕動運動が活発かどうか、これ運動と関わってきますよね、みたいな。食選択、摂取、消化、吸収、利用、排泄っていうね、この全体像を踏まえた上で総合点で上げていくっていうのが大事になってきます。はい、なので日頃ね、よくその地域のなんかこうね、栄養講座、栄養教室みたいなね、保育園とかでもね、あったりするんですけど、やっぱそういうところでもね、栄養士さんの話を聞いていると、だいたい栄養ごまってわかりますかね。なんかこう主食、副菜みたいな、炭水化物、タンパク質、無機質みたいな、こうね、バランスよくそのコマを回しましょうみたいなやつが出てくるんですけど、じゃあ仮にそこの栄養素をね、しっかり満たしていくって、これもちろん大事なんですけど、何で摂るのかっていうところめっちゃ大事なんですよね。じゃあ炭水化物のところで、 大体栄養士さんの話とかで出てくるのはパンとご飯とうどんととかスパゲッティとか、なんかそういうのが同じ並列で並んでるんですけど、これって栄養素しか見てないんですよね。炭水化物を摂取するっていう栄養素で見るとパンであれご飯であれ一緒なんですよ。ただそれだけじゃないですよね。じゃあそのそれぞれの体への影響って全然違いますよね。ご飯で炭水化物を取った時とパンで炭水化物を取った時とで体への影響全然違いますよね。例えばグルテンとかでリーキーガットって言ってね、腸内環境荒れたりしますよねとか。じゃあタンパク質、豚肉、鶏肉、大豆、魚ね、他にもいろいろねタンパク質、あのまあ貝類とかもそうですしありますよね、摂取源が。じゃあそれ全部一緒なのかって言ったら全然違いますよ。例えば豚肉とかね、牛肉とか、いわゆるレッドミートって呼ばれるものは国際がん研究所 WHO のね、あのまあ会団体としてありますけども、まあがんのトップオブトップの権威ですよ。でそこが発がんリスクのある食品のどれだけその発がん性がまあ確からしいかっていうねグレードを発表してるんですけども、レッドミートはその中で2番目にリスクの高い食品群に指定されてますからね。でソーセージとかベーコンとかああいったものもタンパク質の摂取源ではありますけども、こういったものはグループの一番リスクの高いグループなんですよ。じゃあ一方で魚はどうかというと、魚はタンパク質取れますし、しかもオメガ3っていうね動脈硬化を予防したりとか、あとはまあ脳みそのね神経系の脳の発達にはいいとされる DHA オメガ3の脂肪酸ですよね、のが入っていたり。じゃあこれレッドミートでタンパク質を取るのか魚で取るのかって言ったら全然レベルが違いますよね。タンパク質の質が違うわけですよ。みたいな感じで、その栄養素だけに着目するとタンパク質とか炭水化物どれだけ取るかっていう発想になっちゃうんですけど、食事ってそれだけだとすごい、なんて言ったらいいんだろう、人の体ってね、そのそれだけじゃないので、マイナスの部分それぞれの食品についてあるので、そこも見ないといけないですよね。けど最初に栄養素についてどうしてもそこばっかりに着目してしまう。で栄養士さんたちもそこばっかり言ってるんですよね。なのでこの間もあ、なんかすごい栄養士さんをディスってるみたいで嫌なんですけど、すぐね牛乳飲ませようとするんですよ。そのカルシウム足りてないから牛乳とか、そのタンパク質で牛乳とかね、乳製品とかチーズとか、おいおいおいって突っ込みたくなるんですよねめちゃくちゃ突っ込みたくなるんですよね。みたいなことが世の中には本当多いので、今のはねその食品食選択の部分だけでもそうですし、じゃあ食べる時の環境ですよね。よく多いのがすごいこう効率重視のあの男性の方とかだと、もうサプリメントでいいやとか、最近だと完全栄養食みたいなとか多いんですよね。まあこれだけ食べておいたら1日に必要な栄養素は摂取できますみたいな多いんですけど、それも栄養素しか見てないし、しかも必要なものを食べたらその後ねしっかりと吸収するためには、消化するためには、じゃあリラックスした状態の方が胃腸っていうのは働きが良くなるんですよね。これ副交感神経の働きによって胃液の分泌とかっていうのは促進されるので、じゃあその栄養素しか考えてない、食選択しか考えていなくて消化とか吸収のことを考えていないと、どんだけいいものを取っても吸収されないと意味ないですよね。思いませんか？だって口に入れてもそのままうんちになって出ていくだけだと意味ないですよね。いいものを取りたいのはそれを吸収したいから取りたいんですよね、それを。だからじゃあ吸収できるかどうかだと、例えばお弁当早食いしてたらあんまり吸収できないですよね。ご飯食べた後にすぐ走ったりとか運動しちゃうとなかなか消化と吸収できないですね。っていうレベルで考えていくと、じゃあご飯食べた後にどんな風に過ごそうかな、じゃあゆっくり過ごそうかとか、そっちの方がじゃあ吸収できますよねみたいな、なんかねそういう全体像で考えた方がいいんですよね、はい、そうっていうところが そもそも一番大前提ベースになるところですよね。じゃあそれがあって初めて、その全体像を理解して初めて、じゃあ自分には何が足りてないから何を食べよう、どういう栄養素が足りてないとかっていう話に次の段階でなっていくわけですね。はい、ちょっとすいません、熱くなっちゃいました熱くなっちゃったんですけど、世の中のそのもう栄養士さん、もう今日はもう栄養士さんをディスる回でいいや栄養士さんって本当多いんですよ。でこれチャット GPT もね、そうなんですよ。 AI に聞いてもそうなんですよ。何がいいかって言ったら、普通に牛乳とかこうね、レッドミートとか勧めてくるので、まだ AI もそこには全体像を見て栄養指導するみたいなところはいけてないので、まあその辺はね、人間がやるべきところなのかなっていうふうに、現段階では感じますね。はい、というわけで皆さんもですね、食事気をつけようってなった時によく噛むとか、ゆっくり食べるとか、食べた後はちょっとゆっくりするとか、じゃあゆっくりできるように時間を確保するとかね、はい、っていうような、摂取して消化して吸収して利用するみたいなところのこう全体像を俯瞰してサプリメント取っておけばそれで OK みたいな考え方にならないように、ぜひね、栄養っていうもののこう認識をできるだけこう抽象度高く、視野を広く実践できればいいかなと思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。このラジオが少しでもいいなって思ったらですね、いいねボタンを押していただいたり、コメントいただいたり、SNS でシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。これ音声配信ってなかなか広がらないんですよね。なかなかバズったりとかそういうのないので、誰かに紹介していただくっていうのめちゃくちゃ嬉しいんですね。なので、シェアしていただけると嬉しいです。ではまた明日も楽しみにしてください。今日も皆さんの一日が健康な日々になることを祈っております。ではまた。